まず皆さんに、何枚かの写真をですね見ていただきたいと思います。あるご婦人が子犬を連れて海の近くを散歩しておりました。その時強い突風が吹いてきて、その小さな子犬が海に落ちます。その時近くを歩いていた若者がズボンを脱いで、そして岸壁から下の海に飛び込もうとします。こっちに子犬がいます。はい、飛び込みます。そして無事海から助け出します。赤いシャツを着たこのご婦人は、本当に感謝したと思います。子犬ももうずぶ濡れ、そして若者もですね、びっしょりになっています。涙のご婦人のですねお顔をご覧になっていただきたいと思います。ペットを飼っておられる方ならばこの気持ち、この喜び、本当にお分かりになることでしょう。若者の勇気と親切にどれほど感謝したことでしょうか。というわけで、今日は私たち神様の御前にあって皆さんとご一緒に考えるテーマは親切であります。こんな言葉があります。親切はどんな人にも理解できる言葉である。親切はどんな人にも理解できる言葉、どんな人にもとありますけれども、言葉を持たない動物でも、そして言葉をしゃべれない小さな幼子も、もう言葉がしゃべれなくなった人たちも理解できる言葉であります。洪水の写真であります。山の中の、火事になった時助けようとしたわけです。洪水、彼は自分も胸まで水に浸かって自分自身の命も危ういというのに、こうして大きな大きな自分よりも大きな体の犬を見つけて助けようとした人であります。本日のテーマは非常に単純な問題、親切であります。さて、日本のある大学研究チームが一つの実験を行いました。赤ちゃんがおります。その赤ちゃんが座っています。赤ちゃんの目の前にテレビの大きな画面が置かれていた。その画面に映るものはこういうものが映ってきた。下の方です。はい、右側はブルーの青いもの、左側は、オレンジ色の四角いものが自由に映るわけであります。動き回ります。こんなふうに動きます。丸が四角に近づいてくる。四角は逃げます。どんどんどんどん接近して丸が四角を追いかけます。四角はどんどんどんどん逃げますが、あ、追いつかれてしまいます。丸はそれでも四角に体をぶつけ続けます。さあ、この映像を赤ちゃんにしばらく見せるわけです。分かりになると思います。そして終わる。そしてこの赤ちゃんの前に今まで見ていたそのまん丸のブルーのボールと、丸いボールと、もう一つ、いつも追われて逃げ回っていたオレンジ色の四角いブロックを赤ちゃんの目の前に置きます。静かに置きます。すると赤ちゃんはどちらを触ろうとしたかという実験です。青いボールか四角いオレンジ色か、皆さんどう考えるでしょうか。結果はこうです。 20人中16人の赤ちゃんが攻撃された方、攻撃された方のブルーの四角を触ろうとした。ん？何が文句あるんですか？違う、言い方が違う、はい、というですね、オレンジ色の四角を掴もうとしたんですね。大丈夫です、何の心配もありません、ね、はい、いろいろ言うけれどもほっといてください。で、実験チームはですね、コメントとしてこういうふうに言ったんです。人間の本質は善だというだと示唆している可能性があるんだ。つまり何にも知らない生まれてきた赤ちゃんの心の中にもうすでに、ああ四角いのかわいそうって助けてあげたいというような、つまり思いやりの心がもう生まれた時に備わっているんだと結論付けたわけです。なぜ私たちの心の中に思いやりとか優しい心があるのか、聖書はそれを一言でこう結論付けてます。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。つまり聖書は、人間は神様から作られた。神様は人間をお作りになるときにご自分の形、ご自分の心を持ってですね、かたどって人間を作られたというのであります。親切な話を聞いて、親切な話を聞いて不愉快になる人はいません。いつもひどいニュースを流し続けているテレビから、時々ですけれども誰かが誰かを助けてあげたというニュースを聞くと、私たちの顔はほころびにんまりし、心は本当に和むのであります。そこでいくつかのそういうニュースをですね、立て続けに見ていただきます。ある人が買い物を終えて自分の自転車のところに戻ると、あれ、自分の自転車のカゴの中に何かが入っている。近づいていくと、チラシかな、いや手紙だ。そして手紙の中に開けてみると千円札が入っていた。これが実物のその写真であります。千円札と小さなメモ、メモの中にはこう書いてあった。自転車を倒してベルを壊してしまいました。申し訳ありません。推測しますと、このメモを入れた人は自転車の隣を過ぎようとして、人の自転車を倒してしまった。よくある話であります。そのまま行ってしまう人もたくさんいます。しかしこの人は倒してしまった自転車を起こそうとした時にベルまで壊したことに気がついた。去っていく人は大勢いる。しかし彼はそのまま知らんふりすることをしようと思わず、そこにメモと、誤りのメモと千円札を入れたというんです。有名な話だそうです。こういう人がいるんです。こうやって生きている人がいるわけです。続いて、エレベーターが時々故障して止まる事故が起こります。中に閉じ込められて2時間、やっと作業員が来て、そして中をグッて開いたら、そこの中に2時間ですよ、高齢のおばあちゃんが立っていた。2時間大丈夫だったですかと尋ねると、おばあちゃんが言った。大丈夫です。この子が、この見知らぬ人が、おばあちゃん疲れるから俺の上に腰掛けてよと勧めてくれて、2時間座ってた。疲れてません。今再現しているところです。ね、こういう人がいる。はい。私も自動車をいつも乗っていますけれども、時々ですね、失敗します。 つまりどんな失敗かというと、この絵のように、窓を閉めないで家に入っちゃう。窓を閉めないで入っちゃうと、雪だったらこんな感じ、雪の日だったらこんな感じ、雨の日だったらざめる。ある人が自分の自動車に戻ると、自分の自動車のこの窓のところに何か貼ってある、 いたずらだと言って近づいていくと、何か書いてある、近寄っていくとこう書いてあった。雨の中車の窓が少し開いていたので気になったので、点点点。はい、今日は思いやり、親切について、単純なお話であります。こういうことが言える。愛はそれを受ける人も与える人も両方とも救ってくれる。愛はそれを与える人も救ってくれる、ね、さあ、ところがであります。親切、単純で誰でもなすことができる親切ですけれども、このことでも私たちは心を悩ませるわけであります。親切をしてなぜ心が悩むか。例えばこうであります。この人、とっても有名な人、若い時に日記の中にこう書いた。私はあらゆることを他人からの称賛を得るためにやっている。純粋ですからね、若い時は。いろんな親切をするんだけども、いろんな人たちを助けるたびに自分の動機を責める。褒めるために、褒められるために、称賛を得るために自分はやっている。それでずっとこの女の子は悩んでいったってんです。誰ですか？はい、ナイチンゲール。ナイチンゲールはこの悩みの中で苦しみながらですね、そして生きていったようであります。人はですね、悪いことをせず良いことを行えすればいいんだと言います。そう申します。そのでも、その良いことを行う時でさえ私たちは苦しんだり悩んだりするのであります。そこで今からイエス様が語られた言葉をお読みしています。司会者の方がですね、丁寧に読んでくださったマタイによる福音書の6章、ここに良いことを行う時の美学が書かれています。途中から読みます。施しをする時は右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父、つまり神様があなたに報いてくださる。神様が人に分からなくてもちゃんと見ていてくださる。実はこのマタイの6章はこの施しの話が終わると、次に祈る、断食をする、その時の注意がここに列挙されているわけです。でも同じです。お祈りの時でも大丈夫、隠れたところにおられる神様があなたの祈りの隠れた部分をちゃんと聞いていてくださる。ずっと同じです。ですからちょっと難しいですけども、覚えてください。施しをするということは、自分が他の人に良いことをする象徴です。祈りは自分が神様に良いことをする時の象徴です。そして断食する時、断食というのは自分を鍛える、自分を成長させる、ね、その象徴。やっぱり同じなんです。ちょっと読んでみます。断食する時はあなた方は偽善者のように沈んだ顔をしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき顔に油をつけ、 頭に油をつけ、顔を洗いなさい。こうやって鎖骨を折って、ね、生活してるとですね、こういう言葉が染みてくるわけです。顔洗う、お前はどうしてるって。ね、痛いとか言って、なんかね、忍耐してるんだ、頑張ってるなってね、もう見せようとするわけですよ。ね、そんなダメなんて言ってるわけです、これ。ね、何でもそうですよ。自分で頑張ってる。自分でこれだけ頑張ってる。そういうものを、そういうものは、神様がちゃんと見ておられるんだって言ってるわけです。三つのところ。同じ言葉が出てきます。隠れたところを見ておられるあなたの神に見せなさい。神様はあなたの隠れた部分をちゃんと見てくださってる。これエレン・ホワイトの言葉。愛から行われるものは、それが真心から行われるものであるなら、それが人の評価においてどんなに小さく見えようとも、ことごとく神様に受け入れられ報われる。ですから私たちは目に見えるものは人々であります。その中で人生を送ってます。でも人を相手の人生は行き詰まってしまう。人を相手にするだけの人生は苦しくなる。嘘っぱちになる。神様を相手に人生を生きてきなさい。さて、聖書の中にわずか4章かなる、本当にあっという間に終わってしまうルツ記という物語があります。ルツ記は今日私たちが考えている新説の物語であります。親切はどれほどの力があるかをルツ記は教えてくれています。はい、主人公はルツさん。はい、左側の人で、こっち側の人はですね、ギリーの母さん。二人はですね、本当に貧しくなっちゃって、二人でですね、まあ本当に互いにですね、助け合って生きてるわけです。でもお金がなくなる。ルツさんが母さんに言います。母さん、なんだい、落ち穂拾いに行きます。行ってらっしゃい。落ち穂拾いというのは、あのミレーの絵で、描かれているあの仕事であります。落ち穂拾いというのは、他人の借り入れの畑、借り入れている最中に、すいません、ちょっと拾わせてくださいって言って頭を何度も何度も下げてですね、そしてみんなが収穫している後ろから落ちている方をですね、少し拾うという貧しい者たちの仕事であります。ルツはこの絵のようにですね、落ち穂を拾わせてもらった。この時にこのボアズという、実はこの畑の持ち主なんですね。お金持ちです。このボアズがたまたま自分の畑を見に来た。そしてこのボアズ、町の有力者であったボアズは、一生懸命にですね、懸命に働いているルツをじっと見てたんです。そう、一生懸命やってる人を誰かは見てる。必ず見てる。そして午前中、労働が終わった。そしたら従業員たちは弁当を開いて、お弁当の時間。でもルツはお弁当もない。ボアズが言った。ここに座んなさいって。一緒に食事、いいよ、持ってるから食べなさい、飲み物、冷たいものもあるって言うんですよ、ね、で食事をする。いいんですか、いいんですかって言って食事をする。そして食事が終わる。テレビドラマなんか見てない、昼寝なんかしてない。ね、 ルツさん立ち上がってまた落ち穂拾いをしようとする、その時ボアズが耳打ちして従業員に指示を与える。私はここが大好き。もうこれを読むと声大きくなる。もう大好きですよ。もういじらしくて、ボアズさんがしもべに言う。ほら、彼女が今から再び落ち穂拾いを始めようとしてる。彼女に気がつかれないように、気がつかれないように、わざと気がつかれないように麦の穂を彼女の周りにいっぱい落としときなさい、というわけです。相手に気づかれないように。ある人がこう言った。幸せになりたい、幸せになりたいなら、幸せな一日にしたかったら、大自然の中に輝くもの、美しいものを見つけること、そして美しい音に耳を傾け、人々に優しい言葉をかけ、そして気づかれないように、分かんないように、誰かに優しい行為を静かにしてあげること、幸せになる。もう人々はむき出しの愛に心を動かしません。もう人々はむき出しの愛を見破ってる。本当に伝わるものは、それは気づかれないようにする思いやりがやっぱり残っていくわけです。思いやりを持って決めたことは大抵正しいなんだと思います。思いやりを持って、決めたことは正しい決断。そりゃ全ての親切が相手の心に届くとは限らない。それは皆さん十分分かってらっしゃる。人のために尽くしても誤解されて無視されて、その親切だって流れて消えていっちゃう。でも流れて消えていくこともあっても、その時した決断は正しい決断だった。なぜかって、それ神様が見ていてくださったのであります。神様は私たちの体をですね、作ってくださっている時によく考えて私たちの皆さんの体を作ってくださったと私は思いますよ。私たちが喜ぶように幸せになるように体を作ってくださった。その一つ、なんか抱きしめられたり親切にされると幸せになるますよね。ね、この幸せになるっていうのは科学的に言うと、体の中から幸せホルモンが分泌されるからだって分かってきたわけですね。幸せホルモン、オキシトシン。また危ない分野にですね手を出して、分かっていないのにって、何をうなずいてるんですか危険な話になってきます。オキシトシン、よく言われます。別名幸せホルモン、包容ホルモンって呼ばれてるわけです。これが脳から分泌されると私たちは幸せだなと思うわけですね。なんとこれが1953年、今からもう何十年前、50何年前にですね、ある人が発見したわけです。これが多くなると人は幸せになるね。どういう時、親近感、信頼感増してくるって。ストレスが消えて幸福感が増していくって言うんです。幸せになりたかったらこのオキシトシンを発生分泌さえすればいいね。じゃあどういう時にオキシトシンが分泌されるか、いきます、立て続けにいきます。ちゃんと覚えるんですよ。添い寝するとき、添い寝するとき、添い寝してもらうときもする方も分泌される。分かってる、ね、中 信頼している人から注意されなくちゃダメですよ。ね、あちけって言われますので、注意するとき、オキシトシンが分泌される。はい、頭をなぜるだけ。なぜる方も、なぜられる方も分泌されるって。そして、孫がいない、子供いないもん、そんなの。って言ったら、ペット、話しかける。だから4家族に1家族ペットを飼ってる。なぜそれほど飼うのか分かりますよ。オキシトシン分泌される。はい、分泌されてるところです。分泌されてる瞬間です。分かりますよね。ほら、北極でも分泌されるね。とにかく男同士でも分泌される。気持ち悪いけども分泌されるわけですね。とにかく敵であったものとも分泌されるです。ちょっと偽物臭い写真です。分泌されるわけです。ね。動物だって言えば何でもいいかっていうと限りがあるけれども、分泌されるわけです。さあ、オキシトシンが分泌される生活です。ちゃんと覚えるんですよ。ね。夜は12時までに寝る。人は分泌される。夕食後はパソコン操作しない。山田先生ちゃんと、じゃあすみません、こんな高いところからすみません。夜は長電話しない、あんまり意味はない。朝日浴びる、散歩する、深呼吸する、夫婦の触れ合い。そして10番目、親切にしようと生きていく。誰かを助けてあげようって、それが一日の目標とする。じゃあ分泌されない生活はこの生活だって言われてるんです。疲れちゃった、ほとほと疲れちゃう。この生活、こういう生き方、分泌されないって分かっているのであります。はい、神様がもう一度申します。私たちの体を作られるとき、私たちが喜びいっぱい、幸せいっぱいになるような体の細工をたくさんなさってるんです。皆さん、この坂、見たことありますか？この坂。そうですよね。病院に登ってくるときに、教会に登ってくるときのお隣の坂であります。反対側から見ると、こう見えます。私は、4年前に来た時にこの坂がですね、もうすぐ気に入ったんです。もうすごい好きになりました。ドライバーにとってはですね、こういう坂道、そしてご承知の通りに狭いわけです。難儀いたします、ドライバーにとっては。で、あの道、あの狭さですので、車とすれ違う時ですね、大変なんですね。だからある人たちはですね、もっと広げよう、鉄板張ろうって言うわけです。でも私はですね、あの坂が大好きです。なぜか、狭いからあの坂に譲り合いが生まれる。必ず手を挙げて待ってていてくれた人に手を挙げる。頭を下げる。もっと言えばにっこり笑う。ね。あの坂は狭いけども、思いやりが生まれる坂だと私は思ってる。だから気に入ってる。あの坂は譲り合ってオキシトシン分泌の坂なんて名付けたいと思います。誰も言わないと思います。はい、最後にこの今日の聖書の言葉、神様はもう一つこの言葉でおっしゃってる。それは、私たちが信じているこの神様は隠れておられる神様であると3回おっしゃってる。そう、まことにあなたはご自分を隠される神、この宇宙をお作りになった創造神師なのに、ご自身を隠そうとなさっておられる方だと書いてあるわけです。なぜご自分の姿を神様は隠されるんでしょうか。ある素晴らしい文章があります。読みます。ご自身を隠される神、よく聞いてください。誰かが 今病床に伏しているとする。私たちは癒されるように祈る。ところが多くの場合、それはあたかも自然に治ったかのように治る。祈ったから治ったというのでなく、単に薬のせいであり、医者のせいであり、時間のせいであったかのように治る。だから人々はそこに神様の癒しがあったなどとは感じない。実はそれが神様のへりくだりなのである。祈りに神が直ちに答えられたとすれば、人はそこで神の力を感じるであろう。ところが神はご自分を隠しておられる方なのである。ご自分の技とは知られないようにして働いておられるのである。見えている出来事と見えていない出来事がある。その舞台の裏から神様は私たちを助けて導いてくださっている。神様はって咳払いにして、ここにいるよって、あなたは気づくって私たちにおっしゃってる。さっきの話、ルツとボアズ、ボアズはこう命じました。彼女が、彼女に気づかれないようにたくさんの麦の穂を彼女の周りに、彼女の周りにいっぱい撒いときなさい。私にはこう聞こえる。イエス様は姿を隠して私たちのためにいつも働いてください。でも私たちに気がつかれないように、皆さんの周りに麦の穂の祝福をたくさん撒いてくださっている。誰かそれに気づく人がいますか？すべての出来事の中に私が働いている姿を気がつきますかって問いかけていらっしゃる。私たちは、私たちの目の前に立っているのは人々です。私たちは人間の中で生きている。私たちは人間を相手の人生、しかしその生き方を神様を相手の生き方に改めることが誰でも必要なんです。自らの今の生き方を、自分のこれからを、残されている日々を神様の前で生きていくことを選んでいただきたいのであります。最後もう少し親切映像を見ていただいて終わりにしたいと思います。一つ、音だけで聞いている人がいますので読まなくちゃいけない。廃棄した冷蔵庫の中から50万円を見つけたが、正直者の彼は全額本人に返した。どっちもニコニコ。お菓子の自動販売機、お菓子の自動販売機、ガラスのところに何か挟まってる。近くに行ったら誰かが書いた手紙とお金、何か書いてある。英語読めないので訳す。自動販売機、好きな飲み物や食べ物を買ってください。私からのおごりです。なんか嬉しいことがあったんです。この嬉しさを誰かを分けてあげようと思ったんです。こんな人がいるんです。はい。日本のクリーニング屋さんの、鏡のガラスのところに貼ってあった言葉です。あなたが失業中で、明日面接のために綺麗な服が必要なら、無料でクリーニングします。で、さっきのね、最下位でゴールインしたって、優勝候補だったって、でもとっさに助けなくちゃって体が動いたって、 100万円だって1位を取れば。中国の方かな、アフリカの方ですか、ね、初めて見た人です。こういうふうな人がいる。自分の持っているものを使い果たそうとする人がいる。抗議デモをやってて、催涙ガスが誤って野良犬ですよ、ペットじゃない野良犬に当たった。そしたら誰かが叫んだ、やめようって、ストー、この子犬を助けようって、この野良犬を助けようって。それで、抗議デモが止まったんですよ。自殺しようとしている女性に手錠をかけて、もう一方を自分にかけたおまわりさん、彼は鍵を投げ捨てて、君一人じゃない。最後、ブラジル、観光客、道端で靴のない少女に、私の靴を履きなさい。僕ら人間はやっぱり誰かを愛しているか、誰かに愛されているか、どっちか感じてないと僕らはつらい。最後の言葉、優しさはこの世の中で最も強力な何だと思います？優しさはこの世の中で最も強力な、そう、説得力。何を使って人を動かそうとしてるんですか？イエス様の言葉、憐れみ深い人は幸いである、その人は憐れみを受ける。私たち、いつ自分の自我を忘れることができるでしょう。たった一つの方法はこれであります。私たちが持っている優しい心、憐れみの心をですね、使って生きていこうと思います。